心は鈍くなっていたと題しまして、尾崎先生より説教がございます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。今日の説教題は心が鈍くなっていたですが、元のギリシャ語に忠実に訳しますと、心が固くなになっていたとなります。人間の心が固くなになっている状態を聖書はしばしば戒めています。例えば、主なる神は申命記で、心の放棄を切り捨てよ、二度と固くなになってはならないと人々に戒めを与えられておられます。固くなになってはならないという主の戒めを、私たちはある意味固くなに守り続けていきたいと願います。なぜそんなに主なる神は私たちの固くなさを戒められるのかといいますと、それは固くなであると私たちは主からの恵みを受け取ることができないからです。弟子たちは先週のパンの出来事で、実はイエス様から恵みを受け取ることができませんでした。なぜならマルコ6章52節にあるように、パンの出来事を理解できなかったからです。このパンの出来事を理解するとはどういうことでしょうか。それはイエス様がすべての人々を恵まれようとされていることを知り、そして私たちがそのためにイエス様と共に祈り、そしてイエス様に用いられて働くことを喜びとするということでしょう。さて、牧師館で暮らしていますと、たまに3日2晩飲まず食わずといった方が突然チャイムを鳴らして訪問して来られます。そんな時はあり合わせの粗食で食事を共にすることもあるのですが、その方は本当に美味しそうにその出された食事を平らげるんですね。食事の美味しさというのは、それが豪華であるかどうかよりも、その各自のお腹の空き具合の方によほど依存していると思わされます。まあ、私もこんな粗食でそんなに喜んでもらえたら、まあ楽勝だとは思いませんけれども、お安い御用だと思って、まあ、その方の喜んでいる顔を見るだけで嬉しくなります。まあ、この私の体験談はごくありふれた話で、皆さんにも受け入れられやすい話だと思います。そして先週の5000人に食べ物を給仕した弟子たちも同様に、群衆の喜ぶ顔を見て嬉しかったと私たちは勝手に想像してしまうと思います。ところが先週のお話はそんなにありきたりの美談ではないのです。それどころか弟子たちはこのパンの出来事を理解せず、心が固くなになってしまい、その状態が今日の聖書箇所にまで続いているのです。まあ、これは決して良い心の健康状態ではありません。なぜ弟子たちは群衆と共に素直に喜べなかったのか、そのことを考えますと、私たちは人間が抱える根源的な罪に思いを致さざるを得ないでしょう。その私たち人間の抱える罪を分かりやすく言えば、 次のように言えるでしょう。私たちはイエス様の奇跡が自分には与えられず他の人に与えられたとき、主よどうしてですかと言って納得できない感情を抱いてしまうということです。先週弟子たちは自分たちが食べるために5個のパンと2匹の魚をすでに確保していました。ですからこの時イエス様の祈りによってこのパンと魚を増やされました。このイエス様の奇跡は、弟子たちにとっては全く自分たちのためになされた奇跡ではなく、自分たち以外の群衆たちのための奇跡だったと弟子たちは理解したことでしょう。しかしそれは全く弟子たちの誤解であった。で、弟子たち自身もイエス様の食事に預かっているわけですし、その上12のカゴいっぱいものお土産ももらっているわけですから、それでなぜこのイエス様からの恵みを素直に喜べないのかといささか不思議に思われることでしょう。この時弟子たちは頑なに自らの道を歩み始めていました。自分たちだけで食べるだけの食料を確保し生き延びていこうとするその道は確実で安全であるように見えますし、また自らの将来を保証する道のようにも見えます。しかしその道を歩み始めた弟子たちは5000人がやってきて全員にイエス様の恵みが与えられるなどという出来事は全く想定外であり余計なことで、自分たちの計画からは外れたことだったのです。そのようにこの時の弟子たちの心境を黙想していきますと、お土産を持たされても素直に喜べないその姿が思い浮かんでくるのではないでしょうか。私たちはイエス様が私たちのために奇跡を起こしてくれれば、ますます私たちの喜びは増し加えられると感じ単純に考えがちですけれども、実はそうではないようです。そのことは福音書を読んでも明らかでしょう。イエス様はその地上生涯で多くの奇跡を人々に対してなさいましたが、結局その奇跡によって人々が救われたのではなく、その後イエス様が十字架につけられ、その流された血によってあがなわれ罪許されるまでは誠の救いは人々に訪れることはなかったのです。今日の聖書箇所に入りますが、6章45節、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられたとあります。イエス様は弟子たちを強いて船に乗せられました。その時イエス様は弟子たちと距離を置きたくなったのかもしれません。イエス様にとってもこの時の弟子たちの堅くなさは思いのほかであったのかもしれません。イエス様は一人で祈るために山の方へ行かれました。そしてそんな弟子たちのことをも覚えて真剣に父なる神に祈りを捧げたことでありましょう。 ところが湖の真ん中で弟子たちが逆風のために先へ進めなくなり立ち往生していることがイエス様には見えました。イエス様は湖上を歩いて弟子たちのところへ行き、そばを通り過ぎようとされました。イエス様はそうして弟子たちが自分に助けを求めることを待っておられたのでしょう。ところが弟子たちはイエス様が湖上を歩いておられるのを見て幽霊だと言い大声で叫んだというのです。イエス様は神様なので奇跡的に湖上を歩かれるのは当たり前、そのイエス様にすがれば大丈夫という神の目から見た成り行きを弟子たちはこの時見通すことができませんでした。あくまで人間的な処世術で固まっていた弟子たちは湖上を歩くイエス様の姿も人間の眼差しでしか見ることができなかったのです。ですからこの時幽霊だと大声で叫んだ弟子たちの心境も察しがつくことでしょう。この幽霊という言葉は新約聖書中ここでしか使われておりません。イエス様に対して幽霊だと叫ぶのはまさにイエス様を信じていないことを暴露するような情けない物言いであります。弟子たちのこの時の信仰は自分たちのためだけの食料を確保し生き延びていくといったごくありふれた人間的な計画をきっかけにして大いに揺らいでしまっていたと言わざるを得ないでしょう。さて人間はイエス様の奇跡をただ喜ぶばかりではないということを話してきましたが、そのことはパウロの話をすればもっとはっきりすることでしょう。パウロはイエス様と地上で行動を共にした弟子たちと同じ年代の人だったので、この5000人の給食の奇跡の時もちょっと離れた別の地方で活躍をしていたはずです。しかしパウロはファリサイ派に属していましたので、噂に聞くイエス様の奇跡のことを喜ぶどころか全く苦々しく思っていたはずです。パウロはイエス様の奇跡によって群衆が喜ばされ、自分たちファリサイ派が打ち立てていました当時の社会秩序が乱されるのを嫌がっていました。ファリサイ派であるパウロはこの時イエス様とその一派を迫害しておりました。パウロの目から見ればイエス様がなされた数々の奇跡はどれをとっても破壊的行為に移ったことでしょう。パウロはたとえイエス様が人々をよみがえらせる奇跡を見せられたとしても、まさにそれゆえにイエス様を亡き者としようとして生きり立ったことでありましょう。私たちは今日5000人の給食の時の弟子たちと、そしてパウロとに共通して見られます人間的な計画に踏み従っていくことの危険性ですとか愚かさを思い知らされたことでしょう。そしてそのような人間的な計画とは今の世の中の隅々にまでごく普通に見られることであります。 日常的なことで言えば、私たちは人生をせいぜい自分たちと子どもたちという狭い家族の領域でしか計画できなくなり、また国家的には国家間の利害の調整のために利用されるだけのイベントの開催など、実に神様の計画を排除していくような人間的な計画が横行するようになりました。パウロがその自らの固くなさから解き放たれ、神の計画に従うものとされるには、パウロがイエス・キリストの十字架の血によって贖われ、打ち砕かれて、固くなさの罪から解き放たれることが必要でした。今日読まれましたエフェソの信徒への手紙で、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきますとパウロがその口を通して御言葉を語れるようになったのは、全くパウロ自身の努力によるものではないことを思わされます。古城でイエス様のことを幽霊だと言ってしまった弟子たちのことを思いますと、彼らは初めは自分たちが食べていくためにささやかな食料を確保したにすぎません。きっかけはそんな些細なことではあっても、イエス様と共に歩みながら、イエス様の思いや行いやそして奇跡のことを誤解するようになってくると、彼らは全くイエス様のことを信じられないという境地まで行き着いてしまったのであります。もちろん彼らとイエス様との歩みはそこで終わりなのではなく、このことも彼らの信仰が深まっていく一つのステップとなったことでありましょう。ただし人間誰もが陥ってしまう固くなさという罪には、私たちは十分留意する必要があることでしょう。私たちは固くなであるとき、イエス様の言葉を新たに受け取ることができなくされるでしょう。そして私たちのそんな固くなさを打ち砕いてくれるのもまたイエス様であり、イエス様の御言葉であります。イエス様が船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いたと記されていますが、弟子たちはこの心の中の驚きをイエス様には悟られたくなかったのかもしれません。ちょっと前のマルコ福音書4章で、風を叱って風を静まらせたイエス様のことが記されていますが、その時と比較しますと、この時のイエス様の祈祷は明らかに弟子たちの方へと向けられております。弟子たちは自分たちに内在する固くなさという罪をイエス様に見透かされて驚いてしまったのかもしれません。私たちは信仰の模範でありますパウロの口による御言葉の数々に教えられ、信仰の励ましを得ることでしょう。しかしそのパウロも全ての人と同様に人間的な固くなさの罪に支配されうるものであります。パウロも日々十字架のキリストの贖いを思いつつ、打ち砕かれる生活を していたのでしょう。私たちもそのようなキリストによって固くなさを打ち砕かれる日々をこれからも続けてまいりたいと願います。ではお祈りいたします。天にいらっしゃいます私たちの憐れみ深い父なる神様、今日はこの手術に私たち兄弟姉妹を見舞いに集められて、あなたを礼拝し賛美することができます。幸いに感謝いたします。私たちは湖の上で方角を見失いさまよっているようなよるべないものであります。そのような私たちが偽りの確かさに固執することなく、御子イエス・キリストにより頼むことができるように、私たちを日々新たにしてください。御子によって守られ日々を歩む私たちが、あなたのために喜んで働き献身するものとなれますように。この世の華やかさや喧騒の中で見過ごしにされている多くの飢餓に苦しむ方々がおられます。どうか私たちが今一度自分の固くなな心を見舞いに打ち砕かれ、まことにあなたのために働き歩む方向を見定めさせてください。主よ、この世の闇を照らし豊かな憐れみをもってこの世の危険をことごとく防いでください。私たちを光のうちに共に働かせ、また安らかな眠りをお与えくださいますように。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。